青柳ゆきのライフスタイルセラピー。
こんばんは、ワニブックス書籍編集長の青柳ゆきです。ライフスタイルセラピー、今週も引き続き個人投資家ファイナンシャルプランナーのすずめさんをゲストにお送りいたします。すずめさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回はこの2年半でお金の世界がどう変わったかとか、実際に投資を始めた人がどうだったかとか、あと私のダメダメぶりをいろいろ詳しく話させていただいたんですけれども、今回は初心者が不労所得を増やしていく上でお金の大原則、前回ね5つ教えていただきましたけども、今回はそのお話をまたじっくり聞かせていただければと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではまず大原則のお話をする前に、初心者が不労所得を増やしていくっていうことは一体どういうことなんでしょう。
はい、初めから答えになるんですけども、
はい、
とにかく資産を買う、ただこれだけです。
資産を買う、はい、
これは資産が今ゼロの人も、はい、資産1億円の人も、もう不労所得を得るなら資産を買うしかないっていう。でこれはそういうどのいずれの段階の人にも当てはまることになりますので、うん、まずもうファイナルアンサーとして述べておきます。
この不労所得ってね、本当にお金に働いてもらう、自分が働くんじゃなくてお金に働いてもらうっていう感覚ですよね。
そうなんです、はい、なのでね、もし余剰資金、生活救急じゃなくて、実はこう余ってるお金が100万ぐらいあるよとかっていう方であれば、もう今この瞬間から資産を買っていくことが不労所得を作ることになるということになります、うん、でただですね、資産って何なんだろうで思う方もいると思うんですね、うん、はい、で簡単に言えば、あなたのポケットにお金を増やしてくれるものを、全て資産と呼ぶと、
はい、
でお金っていうと何かと交換できるもの、なんていうか交換するための道具みたいな、ここに100円あって、100円をチョコレートに交換したらチョコレートが手元にあって100円が消えるみたいな、うん、そういう交換できるっていうのがお金の機能だって考えて、もちろんそうなんですけども、っていう方がそれだけだと思ってる方が大半かなと思うんですが、
はい、
お金、自分の仲間を増やすために24時間365日働いてくれるっていう機能も実はありまして、
はい、
使い方によってはですね、はい、でこれが働き者のお金と、
はい、
でこれが資産と、
働き者のお金、
はい、でじゃあ逆に資産でないものっていうふうに考えると分かりやすいかもしれないんですが、
はい、
あなたのポケットからお金を奪っていくものがもう資産でないものですね、
はい、
つまりはこの何かに交換されて終わりっていう、この通常をイメージするお金ですね、これはつまりはさっきで言うとこの、その24時間365日働いて自分の仲間を増やすみたいな、そういうことは全くしないので、働き者じゃないお金ですね、なんで、不労所得っていうのは何かといえば、この働くお金のことなんですよ、あなたが働かずして資産が働くことでポケットにお金がどんどん増えていくっていう、こういう状態になるので、はい、この働き者のお金、資産を買っていく、増やしていく、育てていくっていうことが不労所得を大きくしていくことになりますよと。
だから働かないお金じゃなくて働き者のお金なんですよね。これ原則に、大原則に多分つながっていくと思うんですけど、こう自分はすごい働き者だけど
人がね
自分自身はすごい働いてるけど、それじゃあね、資産にならないってことなんですよね。
す
収入ということですもんね。
そうですね、なので自分が働かなくなったら終わりっていうか、数日は持つかもしれませんけどね、なのでそうじゃなくて、お金、今ここにあるみんなが持ってる同じお金というものを働き者に変えるか、そのままただ消えていく形、みんなが今やってるような使い方だけしてるのかっていうことによって、こう将来が変わってくる、ということになりますかね。
そうですね。だから本当にこの収入っていうものと、ちゃんとこの資産というものをちゃんと分けてね、考えないとねっていうところをすごい勉強するところではあるんですが、
はい、なので資産を買っていく、ということを、
まずね、
はい、これがファイナルアンサーです。これだけやれば不労所得どんどん増えていきます、
はい、そして前回のね終わりに不労所得を増やしていくための5つの原則について すずめさんに読み上げていただきましたけど、まずじゃあ最初の1番目からご説明をしていただきたいなと思うんですけれども、その1つ目の必要なものではなく好きなものに使うっていう原則、これはどういうことなんでしょうか。
はい、はい、じゃあこちらちょっと説明していきます。
はい、
はい、これね、あの森博さんという、まあ、有名な小説家というか大学教授をしていた方というか、
はい、
が書かれたのお金の減らし方っていうね、あのこのタイトルの本ですね。なんかこのタイトル、うん、減らし方読みたい人いるのかなって一瞬思っちゃうようなね不思議な
逆に斬新、
はい、斬新なねこのタイトルの本なんですけども、はい、その本の中に書いてあったことで、その大概の人は自分のためにお金を使っておらず誰か人に見せるために使っているっていうようなことが書かれてたんですね、
はい、
でまずは自分が好きなものを突き詰めることが大事だよということを教えてくれました、
はい、
で、それ以外の必要と言われているものは誰かにそう思わされているものだよと、
うん、
自分が好きとか本当にこれがやりたいとかしたいとか持ちたいとかじゃなくてこういうのがいいんじゃないっていうその広告とかこういうものをあなたの立場だったら持つべきだみたいな、その人の思惑に左右されて、まあ、買ったり持ったりしてるものがほとんどだと、
はい、
うん、でじゃあ、うん、例えばですね、その1日3食食べなきゃいけないとかそれって自分が決めたことじゃないですけど、うん、なんとなくそう言われてるからっていうとこあるんですが、多分1日2食でいい人もいますし、うんうん、台湾とか行けば1日5食ぐらい食べてたりとか、うん、それがあの必ずいいっていうわけではないというか、
うんうん、
であとはもう社会人になったら保険に入らなきゃいけないとかですね、う
ん、安定のねためにね、そうですね、これぐらいは入っとこうとかね、
そうですね、うん、それまあ必ず言われることかなと思うんですが、うん、まあ、あとはちょっとでも給料が上がってくるといい服とかいい時計とかね、そういうものをこう身につけたいような、身につけなきゃいけないようなみたいな、
はい、
そんな感じですね、
うん、
なので、まあ、何をどう削ってっていうのはもうあの倹約家の方が出し尽くしてますので、もうここでその細かくこれをこうしてとかとはいう話はしないんですけども、
はい、
それ以前にその本当は人によって削っていい部分って違うと思うんですよ、うん、
それはそれぞれですよね、
そう、それぞれだよねと、好きなことって多分違うはずだから、はい、みんなが同じってことはないので、
はい、
うん、例えばね、その前も話しましたけど、その朝一杯のコーヒーがもう人生を爆上げする人もいれば、うん、このネイルだけは譲れないっていう人もいるでしょうし、
うん、自分をね気持ちをこう、うん、パフォーマンスを上げるためにとかであれば、ある人にとってはいらないことでも、その人にとってはいるものかもしれないから、はい、人によって違う。
そうそう。なのでこう確一的にこれっていうのはなかなか言えないんですけども、うん、自分でチェックするのがね、あの一番いいと思うので、
はい、
その具体的には1ヶ月に何を自分がどう使ってたかみたいなことをちょっとまあね、あのデータに残しといて、
うん、
でどれがこう満足度を高めたかとかっていうチェックを一度でもいいのでしてもらうと、うん、なんとなくこう自分が本当に何を求めていたか好きなのかっていうのがちょっと見えてくるんじゃないかなと思うんですね、
うん、
でそれが本当の家計管理で、
はい、
で家計のスリム化とまた人生の満足度アップにもつながることかなと思うんですよ。
確かに何となく今何とも思ってないけれども、あ、これ言われてたからやってたなとか、習慣にしちゃってたからやってたなって、もしかしたら本当は必要じゃなかったかもしれないっていうのは出てきそうですよね、うん、
多分ねいっぱい出てくると思います、
うん
うん、なのでその優先順位というかね、うんうん、あの自分が好きなものを優先する、うん、人からとかっていうことはもう気にしないで、
うん、
はい、そこをこう出してってもらうとその方の人生が輝いていくことにもなるんじゃないかなと、
うん、なるほど。で私はね、あの、まあ、やっぱり保険を見直すというかほぼやめようかなっていう話をね、
あ、そうですね、
さんとしてたんですよね、
はい、そう、ゆきさんの場合であれば車にも乗らないので、あの保険っていうのはそのことが起こってしまったら人生が台無しになるっていうことだけにかければいいんですね。それが保険というものの、まあ、真髄というか本質なので、はい、うん、なのでその辺とか、まあ、あとその医療費の件とかもその医療保険、大概の方入ってらっしゃると思うんですが、あと生命保険もう入ってらっしゃるかもしれないんですが、医療保険はもう皆さんあの世界最強の保険にもうすでに加入されてますので、
国のね、
はい、国のね、うん、あの皆さん保険証、まあ、今もうマイナンバーとくっついちゃいましたけども、あれに入ってらっしゃいますし、その中に高額医療費制度っていうものがあって って、で、あの高額医療費制度、一度ぜひあのチャット GPT でも何でもいいので一度ちょっと読んでみていただくと、うん、そんなものあったのって多分思うかなと思うんですね、はい、保険の外交員の方とかに話聞いちゃうと、それがまるでないかのような話をされて、うん、この商品をっていうふうに言われますので、はい、その辺一度自分で自覚するために読んだ方がいいですし、うん、あとあの自分の国民年金保険とかあとは共済憲法とか いろいろあるんですが、それによってはさらにもっと支払わなくていいような制度を持っている保険、うんもあの存在しています。例えば出版の方なんかが入っている出版憲法とか、うん、あと大手の企業さんの憲法ですとかは大体ついてるので、うん、あのそういった制度があるということも一度自分で調べてみるといいのかなって思いますね。
そこを分かった上で今まで使ってたお金を資産に回すっていう考え方がとってもいいですもんね。
そうですね、うんうん、もう自分が全然あの保険かけてても多分喜ばしいとか嬉しいとかっていうことは全然気分も上がるとかないと思うので、うん、そこをまあやめていくというか、うんうん、他にもねそういったところいっぱいあると思うんですが人それぞれなので、はいうんまあ、この森博さんの例だとその1日3食食べなくてもいいし、彼はブランド品 もう何百億と持っていてもいらないと、うんだけど電車の模型だけはっていう風に、うん、気分爆上がりなんで、うん、そっちにも使いたいというようなお話なんで、うんまあ、それって本当に他の人から見たらね、私なんかも電車の模型いれませんし、あの、うん、ゆうきさんもいらないですよね。
いらないけど森さんは電車の模型に買うのが本当に自分の人生を豊かにして彩りをつけるものって。でも確かにそれにすごく追求できたら本当に人生楽しくなりますもん ね好きなものっていうものにね、
うん、
特化できたら、
はい、なので必要と思わされているものでなく自分の好きなことに投入できるようになれば、はい、これが最高の家計管理になりますという話ですね。
ありがとうございます、はい、そして次回は今度2の自分流の工夫をしないっていうところからまたお話聞かせていただければと思います、はい、すずめさんありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでのお相手は青柳ゆきと
すずめでした。
青柳ゆきのライフスタイルセラピー。